はい、1月30日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
どこ行ってもね、ともきと、
はい、声のパンパン最終回お疲れ様でした。荒川シアト、
はい、劇団だから木山ひとみです。よろしくお願いします。
最終回だったみたいですね。
最終回だった
ね、うん、寂しいね。
今隣の方でね、写真撮影と
ちょうど入れ替え
花束もらってね、
はい、僕らと入れ替えで花束が、
ね、
用意されて、
まあ、そんなに僕絡んだことないのでね、
なんで言ったなんで話に出した
っていうこのチャッチフレーズはいいですよね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
シーズン2まで、
シーズン2まで、
はい、
はい、
ちなみに僕が今見てるウォーキングデッドシーズン5です。シーズン10まであるみたいなんですけど、
はい、10が今最新作、
最新作、
僕もまだ見てないです。
10、あれ、トムキさんもこれ見てました？
あ、見てましたよ。僕9まで全部見ました。
あ、そうなの？
ずっとその話してたじゃないですか。
そう、
ね、記憶障害だな。
あれ面白いね。
はい、だから監獄ね、監獄。
プリズンブレイク。
はい。違う。
何の話してる？
シーズン4-5が監獄でやってるところじゃないですか。
シーズン5はね、もう監獄も
出て、
監獄はね、シーズン3で終わったんです
。あ、3か。
シーズン5は今アレクサンドリアの街にいらっしゃいます。
あら、なるほど、
うん。うん。あちらで何か起こるんじゃないかみたいなね。リックがちょっとね、暴走して、なんかの奥さんのいる旦那さんをぶち殺すっていうね、ぶん殴って、
これから見る人もいるかもしれないから、
いろいろね、ヒューマンドラマが繰り広げられるんですよ。
はい、
出てくるけど、
はい、面白いですよ。
面白いですよ。
トモキが何だった？
どこ行ってもどこ行ってもですね。
何すか、どこ行っても
本当にマスクって今売ってないです
よ。
マジ買えない、マジ買えない。
教会に行った、教会に行った。
いや、もう昨日一昨日ぐらいから。
本当に、
私ちょっと ねだから個人的にこの鼻炎が発動したのと、ね、この喉がおかしいなって、もう毎日俺今うがい手洗いとアルコール消毒、家でもアルコール消毒して、今までこんなのちゃんとやったことなかったけど、さすがに怖いなっていう報道もいっぱい出てるし、やっぱ沖縄ってそのアジア人の観光客の方が、
ね、
多分この来るのが多分1位なのかな、
うん、
だからゼロではないだろうと。
まあ、可能性としてはね、
可能性としては、
要はもう体内に感染されてる方ってことですよね。
感染というか、まあ、菌をね、保有してる方がいる、
まだ発症してないみたいな人もいるかもしれんし、だからゼロじゃないだろうっていうので、ちゃんとやろうと思って、もう結構ちゃんとやってるんですけど、マスクだけずっと手に入らんみたいな、
言えばいいのに。
一時期さ、なんかインフルかなんかが流行った時もマスクが買えないって時期ありましたよね。
いや、あの時期は過労してコンビニとか行ってあったんですよ。
ちょっと高いのは買えないみたいなね。
うん、
でもあれよ、だから私年末に大量のさ、なんか500とか入ってるやつあるじゃん、
はいはい、
あれを買ってたから、ね、今あれがあるのでそのままつけてるけど、もう知り合いもやっぱ買いに行ったけどないって、コンビニには売ってないって言って、
コンビニない、薬局ない、スーパーない、
で
マジでない
ね。ビッグワンさんもツイッターでも、今週はもう入荷の見込みがないから来週、になりますって言ってて、もう本当に、で今メルカリとかでだから見たわけよ、マスク売ってんのかなって言ったら、もうさ、100均のな、もう100均のマスクあるじゃない、
はい、
だから値段大体わかるじゃない、
はい、
が大体3倍ぐらい、
300円ぐらい、
そうだから1箱で計算したら300円なんだけど、それを20箱とかで売ってたりとか、まあでもソールドアウトにはなってなかったのであれだとは思うけど、いやもうでも必要だろうって言って出品してる人もいるから、もうだから本当にないんだろうね。
ないんだろう
ね。
本当にどこ行ってもないですね。
だってなんかもう今テレビつけたらニュースは最初にその情報から流れてくるさ、ちょっと怖いよね。何人目
確認しまし
たとか。だから毎日ね、なんかこの人数がこの中国の方での死者だったりとか、国内で何人感染が見つかりましたとかね、はい、人数がだんだん増えてくからね。いや、うちもだから今ね、そういうデパートというかで働いてるけど、もうマスク、ほとんどマスクよ。80% ぐらいマスク。
マスク？
うん、お客さんがしてる。
お客さんがみんな。
なんで半笑いなんですか、ずっと。
いやあ、そうですか。怖いね、本当にね。いや、俺もね、この職場にね、団体客で食べに来てた。
はいはい。
7名ぐらいで。
はい。
家族の皆さんが。俺ずっと息止めてたからね。
死ぬよ。そっちで死ぬよ。
ない、1時間ないし、まあでも30分以上はいるでしょ。
うん。だから俺は、
注文して。
じゃあだから、メニュー取りに行ってオーダー、
はい、
でももうその後ずっともうキッチンの方にいてね、
じゃあ吸うだけ吸って菌持ってキッチンに戻って息止めてるんだ。
隠し味として
聞く時も相づちだけでうんうんってやつ。
中国の人と喋る、だ喋らないとオーダー取れなくないですか。
あっちの方があの日本語ができないからこれってやるわけ。
あ、まあ、でも中国
メニューを指して、はいはい、が向こうみたいな。
そうか、でもラーメン屋さんだったらあれか、漢字でなんとなく分かるのか。
そう、漢字でなんとなく分かる。
ジンジャーロースとか
漢字が多いからさ。
うちはもう分かんないから、ずっともう昨日10分ぐらいとかかけてオーダー取るときありますよ。
え、
いや、これは何、これは何、これは何とかって言って、でご飯はどれがいいのかとか。
これさ、あなたたちのそのお店、その外国人さん用のなんかメニュー表はないの？
一応英語メニューはありますよ。でもなんかオムライスの中にご飯は入ってるのかとか、まあ、いやオムライスだからねみたいな。でもこっちも別に流暢に英語喋れないから、うん、なんかオーケーオーケーみたいな感じでずっと喋ってるから結構時間かかります。
ライスオンエッグって言うしかない。
そうそうそうそうそうそうそうそうライスオンエッグとか言ってなんかこうずっとなんか喋ってるから。でもみんなマスクしてますね、あの従業員も
ね。えだからなんかね、でもこのネットの記事とかで見てると、うん、僕これ一応早く報道してほしいなっていうのはすごいあるんですけど、うんうんうん、何ですか？だからそのニュース見たら、うん、やっぱ何人目の感染者が出たとか、日本国中国ではもうこの人数がどんどん増えてる、死者が増えてるとかっていう報道ばっかりでね、不安しか煽らない報道しかないじゃないですか、
はいはいはいはい、
どうしたらいいのどうしたらいいのみたいな、うん、なんかニューヨークタイムズの記事では、うん、なんかもうそのコロナウイルスを減退させる、
あ、ワクチンみたいな、
ワクチンができ
たの、
もうできたらしいんです。
あ、一応なんか培養には成功したっていうのを聞いて、
そうで、これで確実にもコロナウイルスがもう死滅すると、うんうんうん、消滅するっていうところまでできたと、うん、あとはこれをだからそういうワクチンとかそうやって、あとはもうこの
拡散させる
っていう段階まで来てるのに、その報道は一切ないじゃないですか。
まあでもあれなのかな、こう期待を煽って、
いや、あのこんなのなんか俺聞いたことあるけどさ、な都市伝説系でさ、うん、なんかこういうの結局その製薬会社とか、はい、マスク屋さん の売り上げのためにこういうのやらない時もあるって言ってた
よ。でもそんなマスクの売り上げよりも今もっと落ちてるでしょ、いろんなものの売り上げが。いろんなもの、
そうだからもっとだからね、その辺を考えたらもう本当にその不安なことしかないっていう情報しかないから、うん、
だって那覇 あのでっかいフェリー来るじゃないですか、
はいはい、
あれが2隻、まあ、あれ1隻で4000人とか5000人乗るらしいんですけど、うん、2隻無人で来たってよ、中国から。
キャンセル、
キャンセ ル,
キャンセル、
嘘でしょ。
だから今ここ、この何こっちは沖江通りか、うん、ちょっと行ったところ、その川沿いにめちゃくちゃでかいホテルできてるじゃないですか、はいはいはい、国際通りも新しいホテルできてるじゃないですか、いっぱいホテルできてきてますけど、今もうこれで元々あるホテルの旅行ツアーとか、うん、
キャンセルで、
キャンセルで半分以上キャンセルになってるらしいですよ。
だってだからもうね、足したら1万人近くが1日で来るはずだったのがキャンセルになってるから、
だからホテル業界の損失とかも、
ね、観光業界は
数分の食品も準備してたよね、
売り上げ見込んでた。
あら
だからそれぐらいになっていろんなことが起こるから、いいことないじゃないですか、この、
まあ、いいことはねえな。
ちゃんと伝染病感染症に登録されたんですよね。
ああそうそうそうそう、
コロナウイルスが、
うん、
だからそれぐらいだから、もっと早くそれを情報を出して小出しにしていけばいいのになっていう。なんか中国から出たけど、中国自体がそういうワクチンとかを作る免疫とかの研究が世界的にめちゃくちゃ進んでるらしくて、すぐ見つけたらしいんですよ。
ああ、だってもう感染源がここみたいな場所が分かってるってすごいよね。
そうだ、武漢市
の市場みたいなとこでしょ。
そうで特定してもうすぐ研究始めて見つけた、うん、あとはこれを、もっとこう多分人に投与できるようなやつとかに作ったりとかっていう研究をして、あとはもうそれを量産してなんていうの発送するというか、
うん、
ばらまくだけというか。
あ、でもそこにまた時間かかったりね、誰が最初にやるのかとかっていうのとかもあるんだろうね。
あ、なんかでもこういうのもあるよね、なんか、
まあ、倹約も必要ですし、
遡っていくんだよね、確かね。
誰が一番必要かみたいな。
だから最初にかかった人なんてすぐ見つかるみたいね。
ああ、
遡っていくから。
誰々と
誰どこに行きましたとか、どこに会いましたとか、
共通の人探してみたいな。そうそう、はあ、怖い ね。どうする、それで最後に深夜さんのとこに来たら、
バーンって
言う、お前だーって。
お前だーですよ。
俺どこ行ったん だろうってまず分からなくなるよね。
あ、でも聞かれて分かんないよね、うん、どこ行きましたって言われて。
もしさ、いかがわしいところ行ってたらさ、それも言わないといけないんでしょ。
そうだよ。
ちょっと言いづらいんですけどみたいな。
ラジオとかやってるから筒抜けですよもう。
劇団のメンバーの前とは言えないので、ちょっと外に。
実は、夜のちょっとなんかいかがしゃべりに行きました。
私去年かもうインフルかかったけど、うん、本当に誰もいなかったわけ、周りに。
インフルがね。
そうそう、バイト先にもいなかったし、うん、オリジンメンバーにもいないし、うん、でその前後オリジンの事務所とかにも行ってないわけ、うん、でもう本当にバイト先と家の往復ぐらいだったから、うんうん、で一人で勝手にインフルかかってたから、うん、でその後も誰にも映ってないわけ。
あら、ルーちゃんじゃない。
いやー、
じゃあお前だ。
あなたの中
で本当に感染源だったのかな。一人で感染源で。
しかもそれインフルじゃないかもしれないよ。
いや、だいぶ病院に
瞳菌かもしれない。ただの、
いや、それただの小学生のいじめっていう。42歳のおじさんが小学生のいじめって言うんです、そういうの。
病原体がうわーって出てきたけど、一人でシューンっていなくなって。
ある意味偉いよね。
自然的なことですよ、ね、そう、周りに、ね、広げないのが一番いいですけど、だからもう手洗いうがいと、ね、あのアルコール消毒、うん、15秒ぐらい手にすり込むぐらいやった方がいいっていうのと、あと今はスマホらしいですね、外で使うから、これに菌があると、それで電話したりとか、
はいはいはい、
結局手洗いうがいしてもこいつに残ってたら見ないから、お家帰ったらそのスプレーとかのアルコールであのティッシュにやってスマホも拭いた方がいいらしいですよ。
一番あれですよね、この菌が移りやすいのってお金って、小銭、まあ、
人の手を行き来して
る。そうそうそう、全部行き来してるじゃないですか。誰かのお金を行き来し、手を行き来してコンビニ着いてコンビニの人からもらってとかするから、
そんな言ったらな、
まあね、でもだからそんな言ったらなんだけど、
全部だって普通にじゃあ買い物してさ、スーパーで、うん、いろんな人がその一回商品を触ったりするでしょ、
はいはいはいはい、
あ、どうしようかなみたいな、うん、それでもまたダメってことになりますからね。
そうですね、もうそれこそもうキャッシュレスの世の中になっていくし、
そうだね、
全部アマゾンで頼むしかない
。もうアマゾンもでもいろんな人が箱に詰めて、してんだよ。
それも機械化になっていって、
いや、まあ安全なのかっていうあれだよね。
やっぱりさっきトモキが言ってた基礎的な、
まあ基本的な、
ね、あれだけだな、あれをやるしかねえな、
うがい手洗いしてアルコール消毒して。
感染力自体はインフルエンザよりは弱いんですよね。
あ、そうなの？
なんか、インフルエンザがその1人からこの移るこの
何倍みたいな
が 2.5 から4、
うん、
で、このコロナウイルスは 2.5 から3ないぐらい、
まあ通てもだね。
そうだ、一応インフルよりは弱いこの感染率ではあるから、インフルと同じこのうがい手洗いとかアルコール消毒をするっていうのをやっとけば大丈夫っては一応言われてはいるんですけど、
あと10分だったかな、水飲むといいって。
20分おき、10分、15分から20分
から、この口の中とかに入ったあの菌を、そうそうそう、水飲んで胃に落としたら胃酸が殺してくれるから、こまめに水飲むといいよって。
すみません、今始まって15分だったんで。
はい、アラームかけといてもらっていいじゃん。
コロナウイルスはそんなあれなんだ、すぐに、
だまあ抵抗力がだから同じですよね、きっと弱ってたらかかるっていうのもあるから。
乾燥が良くないらしいですね。だから喉を常に潤わすこと。
もう昨日から急に寒くなったからね、またよ。
しかしさ、こんなってたまに出てくるじゃん、新型って。
はい、
まあ、前の SARS 以来じゃない、こんだけ今新型で騒いでるのって。
まあでもだから SARS までひどくはならないとは言われてますけど、
でこの新型っていうのは一体どこから急にポンって出てくるんだろうね。
だ巻いたやつがちょっともっと強力になったりとか、だもう突然変異じゃないですけど、
そう、殺しきれなかったやつがその薬のね成分とかの抗体を持ってしまってみたいな、さらに強くなってみたいな、
これもうじゃずっと永遠と続くんでしょうね、こんな、また何か出てく
るんでしょうね。そうですね、それはもうあるんでしょう
ね。
科学の進歩ってだからすごいですね。
でも本当に宝くじ当たるよりも難しいさ、その最初の3制限の一人になって、
まあそうですよ、
まあ、ね、これ本当にちょっと怖いな。
怖いっすね、
お前だってなったら本当怖いな。
ね、何でも別に何つうの、その新型ウイルスとかじゃなくても怖いじゃないですか。
うん、だから将来的にもうそれがどんどん増えていったら、うん、本当にホラーのお前だの話は全部医者に言われる可能性があるってことですよね。
まあ、そうだね、そうだね。う
ん、でもなんかあの今ドラマでもやってるけど、ドラマでなんかなんだっけ、この犯罪者になる前に、うん、犯罪を犯す前に止める、 なんか AI かなんかを使って犯罪者予備軍みたいなこの人を見つけて犯罪を犯す前に捕まえて犯罪者にさせない犯罪を起こさせないみたいなドラマを今かなやってて、
もう
それ考えたらこうなんか分かんないじゃないですか。
でもそれって失礼だよな。
そうだよ、
だって機械がこいつ犯罪するかもしれんぜって言うんでしょ、まず、いろんな経歴を見て、
まあ、経歴なのか何なのか、
犯罪もしてないのに捕まえるわけ、
まあ、捕まえるのか何なのか分かんないけど、
でもそれってデジ旗迷惑な話だな。
その瞬間を狙うのか、
うん、急にじゃあ来てさ、
かでもあなたそういうのがもう最新の研究の AI で
出てると、
出てますから気をつけてくださいと。だから多分シンヤさんのね、今あの画面にね、モザイクみたいになんか出てる、
あ本当だなんか出てる
って言ってたんで、今予備軍ってツイキャスの方に認識された可能性が、
なんでなんでなんで
本当だ、閉じるって書いてあるけど、これ
こういうことね、こういうこと、
もうちょっともうちょっとも
うちょっと上、ああ、これこれ、ツイキャスに、
ああ犯罪者になった、
今ねツイキャスでコメント来てて、あのしんやさんの顔の男にモザイクみたいなもの出てるっていうのが出てたんで、見たら本当に
怖い怖い怖い怖い、
じゃあこれ閉じるってなるわけ、これ閉じたら全部閉じるのかな、初めて見たけど、
いや右クリックしたから閉じるが出てるんじゃないですか、違うところで右、
あでも全部閉じる、
クリック、
右
左、
あ消えた消えた、あ本当だ、右クリックしたら出るんだ、
そう左クリックで消してください。
でもな、先ほどヒートが言ってたそのドラマ、なんか腑に落ちないの。見たら分かるのかな。なんかそうなんかちゃんとも
っと、あなんかもっともっと科学的にあるのかな。でもなんか心理テストじゃないけどあるじゃないですか。
うん、
なんか
犯罪者予備軍という
か。目が真っ黒だったらうんぬんかんぬんとかなんか。
あの心心に闇テストみたいなやつ
ですよね。そうそうそうそうそうそうそう。あんなの受けてさ、でもさ黒でなんか起こす可能性がありますとか言われても。
いや起こさないしってしか言わんよ、
ね、言わないっしょ、
だって今のうち捕まえてくださいとは言わんだろ、私を捕まえてくださいなんて言わんでしょ、あんなも安全もしてないのに、
いやでもだから、なんていうの、事前注意というかはして、あのしないようにと、あなたは今どういうあれを考えてるか分からんけど、うん、そういうことになりうると、あなたの行動としては、うん、行き過ぎちゃうとこがあるから、うん、そうなった時こそ落ち着いてねっつって、
まあ、なんか最新のユタみたいだね、
もうだからもう機械が割り出してくれるというか、
ユタ、
ね、
のおばさんがさ、こんなことになったらこんななるからみたいなあるさ、
うん、気をつけなさい、
あなた今からこういうの気をつけなさい、
お家の前に塩持っときなさいよみたいな、
そうそうそう、そういうののちゃんと機械化された科学的なのがその言ってるやつかもしれんね、
うん、だから僕もそのドラマ別に見てないですけど、事前に言われて、あそうなんですかって言う人もいれば、なんだとこの野郎っつって、まあ、それが原因でその犯罪を犯すってい
う
ドラマかもしれないじゃないですか、
そのはいはい、そうだね、
ストーリードラマがそこにあるかもしれない、
ストムさんからツイキャスで、ドラマ絶対零かな、
絶対零、
ゼロかな、
絶対零度、
あそうだ絶対零度、
誰だ、
絶対零度って前やってんかった深田恭子さん、
そうそう、
深田恭子じゃないの、
シーズン2みたいなやつやってるんですよ今、この、ね、始まる前の特番の冬の特番のなんかいろんなのにそういうドラマの
出てました、
ゲストというかキャストの皆さんが出るっていう、うん、SARS より感染広がる、あ一応ツイキャスいっぱい来てますね、
誰か喋って、
はい、こちら秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは、
こんにちは、
お笑いカレー大好きわらばですね、
はい、ありがとうございます、
超常連ですと、自分で言っております、
ありがとうございます、
キングシカシのおるさん、こんにちは、初見です、
嘘つき、
あれ荒垣さんがいる、
入れる、
秋山さんお風呂入ってこうね、
いってらっしゃい、
新型コロナウイルスやばい、
やばいよ、
ね、秋山さん、ともきさん、荒垣さん、新型コロナウイルスにお気をつけくださいませ、まあ気をつけてはいるんですよ、だから、うん、もうどうなるかは分からないっていうね、
ウィキペディア情報、
はい、
沢村和樹さん、一輝さん、
ああ、あのイケメンさんですか、
そうそう、うん、最近結婚されたんだっけ、
前からしてるんじゃない、
なんか
前からしてるよ、
前からしてる、
うん、なんか息子さんがデビューしたとかなんか書かれてた気がする、
あれそうだっけ、まあいいや、
前回の月9も出てましたよね、木村拓哉と、
シーズン1は未解決事件特命捜査でという名前だったみたいですね、うん、でまあなんかいろいろあったみたいで、ちょっと待ってね、これがシーズン3になるのかな、
3になるんだ、
あ、うん、そうだね、 これ3になるのかな、表向きは資料化分室で、裏ではキャリア捜査官の、が指揮を取り AI を活用しこれから起こり得る犯罪を未然に阻止する未然犯罪捜査班に舞台を移していると、うん、まあ、シーズン3では、うん、っていうことですね。あらすじが、あらすじこれか。
いや、まあ、それって言ってもなんかよくわからんな。
あ、でもなんか SARS より感染の広がりは早いらしいですね。はい、
コロナウイルスね、
うん、あ、今追加ですね、つとむさんから。
あらすじがあんまりあらすじじゃないな。
お、田舎親父さんからこんばんはと。
こんばんは、
こんばんは、は
じめましてですか。
なのかな、はじめましてなのか、
多分はじめ、一番上で秋山さんはマングースに甘くちょめに厳しいと昨日の番組で言ってて面白かったと。昨日の水曜りちゃんか。いや、厳しくはないっすよ。あ、違う、マングースはね、あんまなんか喋ってもそんななんかね、
リアクションのらりくらりかわしていく感じなんです
よ。リアクションが薄いからあんまりなんかからかえないというか、へへへーで終わるから。で、そうそうそうそうそう。で、チョメはチョメ厳しいのは先週の放送で、私が岡田、
はい、
岡田純一さんが好きっていう、うんうん、あの人が一番イケメンだと思うって話をしたら、うん、ツイキャスに俺さんからオリジンの岡田純一はチョメの助って来たわけ。あいつが名乗ってるよみたいなのが来たから、ほうほうほう、終わった後に、そう、終わった後にお前岡田純一名乗ってんのって言ったら、うわバレたーみたいなこと言ってて、はぁって言ったら、なんか宮崎あおいさんが好きなんだって、はあ、著名が、はあはあ、だから嫁にしたいから、じゃあ俺は岡田純一だみたいなことをラジオで言って、でそれは俺さんが、あ、じゃあオリジンの岡田純一だねみたいな話になったっていうのを話してて。
なるほどね。
そうそうそうそう、だから厳しい
厳しいやし、だから
いや、お前何言ってるって。なめんなよって。
岡田准一さんを好きな人からしたらね、うん、それ厳しく言うわ。
いや、しかし、なんとも平和的なお話ですね。
本当に、
ほのぼのとした。
一度 CM 行きましょうか。
一度 CM、ね、
行きたいんだけどね、うん、はい、ちょっと待って。マウスがね、効かないのよ。
あら、マウスが効かない。マウス今ずっとね、あっちの、あれにいるから。
もしかしてコロナウイルス
に効かない。じゃあさ、ここからさ、出られないの。
ここから出られない。
逆は逆。
出られない。
今右にさって動かして、ごめんなさいね、すごい内的な話だけど、今シェアさ、秋山さん側に画面の逃がしていけば、
うん、あったあったあった、
ほら、
もう
パソコン弱
ー。じゃあ深夜さんに捕まるんだよな。
左クリックしたら大丈夫なやつとかもわからなかったし、女性って本当
変われじゃあ、
本当よ、
変われじゃあ、誰かずっと5年以上もここに座らせてるやつは。
あ、いや、だからそれはもうね、はい、ちゃんと、だから5年やってるのにまだそれが、
はい、じゃあ CM 行きまーす。
メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に目標オリジンチャンプラテと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
78.0FM Naha。Your radio station。
はい、1月30日木曜日17時24分なっております。木曜日ジンチャンプレーっております。
はい、わかりますよと。
24分でいいのかな、今僕の目の前にある時計が1分ずれてるんですよ。
あら、
こっちが今24分になりました。こっちはもう24分13秒でした。10秒ぐらいのちょっと時差がありますけどね。
あ、やっていきましょう、はい、木曜日やっていきましょう、
は
い、今日で1月終わりますね。
明日までありますよ。
明日か、
明日まで31日、
あ、そっか、明日
ま
で、はいはい、早いね
早いね。もう1ヶ月。
すっかりお正月感もなく。
まあ、そらないな。
しかも今年っていうか、今日初めて、あれじゃないですか、今年、去年から含めての沖縄の冬を体感してません？
昨日、今日。ああ、まあそう
っ
すね。
今日めっちゃ寒くない？
だって今日、車の中で温度14度とかでした、朝。
最低14度ですよ、今日。
昨日より寒いって。
最高が17かな。
でね、風が強いから多分体感でやったらマイナス3とかマイナス4とかになったら、うん、多分10度切って体感で言ったら10度とかじゃないですか。
めっちゃ寒い
っすよね。
めっちゃ寒いよ本当に。
バイクも寒いぞ。
昨日湯たんぽ使った。だから
どうだった？
暖かかった。
湯たんぽ、
このレンジでチンする湯たんぽがあるわけ。
あ、レンチン。
そうそうそう。
これなんかお家はさ、お湯入れるタイプの湯たんぽ。
いや、まあ、でもそれはなんかちょっとなんかこぼしたら怖いじゃないですか。から、そうそう、湯たんぽをもう昨日引っ張り出してきて。でも
湯たんぽって本当にいいよな。
あったかい。もうなんか
湯たんぽって、うん、買ったことないんですけど。
あ、まあでもそうだね。そうだね。
本当にさ、昔の人の知恵だけどさ、
どういうやつです？結構いろんなタイプあるじゃないですか。硬いやつとか。
俺のは硬いやつで、なんかさ、ちょっとオレンジのプラスチック系みたいな感じ。
丸いやつ。
昔のあの鉄みたいな感じじゃないっけ。
俺も湯たんぽって言ったらそれが出てくるから。
あ、そうだよね。
鉄の、あの洗濯板みたいな、こんな、
はいはい、あれじゃないんだけど、今もなんかね、プラスチック系のもあるの。
四角？
塩ビのやつ。
四角？
四角。
へえ。
ただ湯たんぽ本当に最高。あれ布団の中に入れるだけで全然違う。
あれお風呂の前に入れとくのがいい。
寝る前の。
そうそうそう。まあ順番的にあれだけど、入れて温めてお布団に入れといて、お風呂入ってそのままちょっとして、そのまますぐあれあの布団に入るが一番高い。体も温かいし、布団の中も温まってるし。
すんごい気持ちいいんだから。
やっぱ寝るとき暖かくすると、やっぱちゃんと寝てるんだなと思う。ずっと何もやんなかったわけ。そんなに暖かい格好とかもしないで寝てて、で昨日も質問やばい寒いと思っていろいろ冬用にしたらめっちゃぐっすり眠れて、あ、寒かったんだな自分と思って。でもその代わりめっちゃ乾燥してた。
そう、乾燥がもう嫌だ。
うん、
どんなにあの今化粧水もらったじゃないですか、うん、あれやっても朝起きた時の乾燥、昨日今日。
ニベア、じゃあ次はニベア行こう。ニベアかワセリン行こう。
俺今クリームも塗らないといけないってことですか。
まあ、うん、まあね、そうね。
俺でも今も化粧水じゃなくてニベアだけだけどさ、全然違うよ。
あ、でもニベアはあれ、男性は別にそれだけでもいいかも。なんか、昼間にニベアとかワセリン塗って出るとめっちゃ日に焼けるらしくって。
ほう、じゃあそれは本当に寝る前がいい。
そうそうそうそう、寝る前がいいって。
だからもう今も俺この辺カッピカピですもん。
嫌だな。
鼻周りから下から口周り、なんかここだけめちゃくちゃ乾燥するんですよ。
まあでもあれじゃない、鼻炎で鼻かんだりとかもするから余計じゃない、ね、
3日4日前からずっと鼻の下が痛いんですよ。
あ、
気をつけた方がいいよ。
キューグシカシノレさん、うん、荒垣さんおでこ光ってるでニベア塗ってるのってきますよ。
あら
何今のは。
やっぱ気づく人、
まさに
塗ってるから
塗ってるから。
あ、昼も塗ってるんですか。
昼っていうか今日仕事終わってラジオ前にシャワー浴びるわけ。シャワー浴びたら、はい、結構あれだわけ。
ああ、乾燥するんだ。パ
サパサ。だから塗るの。
ラジオ来る前にお風呂入ってくるんですか。うん、へ
え。なんで何なの。
仕事終わりだからってことですよね。
そうそう、仕事終わりだから。
お風呂ってか、まあ、シャワーだけでも浴びるとなんかもう休みたくなる。
その眠くなっちゃう。
そうそうそうそう。
子供みたいな、子供みたいな。
朝一はいいけど、
多分それでも癖ついてる感じじゃないですか。
うん、朝一はね入れたりするけど。モッパさん、うん、俺さんこんにちは、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
俺さんおめでとうございます。そう、昨日誕生日だったかな。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。武蔵さんもいらっしゃってますね。ともきさん、ひとみさん、しやさん、こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。ランリーレンさん、レンジでユタポンってのもありましたよね。私これ使ってる、ユタポン。
それ知らんな俺。
もうずっと繰り返し使えるから、3分ぐらい温めたら温まるし、
まあ最高ですよね。
うん、もうそのまんま、うん、本当にお
すすめですよ。
ユタポンっていうのはちょっと可愛い感じに呼んでますけど、
うん、
見た目も可愛い感じにできてるんですか。
うん、普通のなんかさ、氷枕っていうか、この、
はいはいはい、
冷凍庫に入れて固めるやつがあるじゃん、あれの湯たんぽ版みたいな感じ、はい、なんかちょっと柔らかいジェル状のやつ でそれだけ温めて、それをカバーに入れるんだけど、でそのカバーが可愛いやつはある。なんかクマの形してるとか、子供用っぽいのとかはあるよ。
へー、
そうそうそう。
俺まず寝てるベッドから足はみ出ちゃうんで、
うわ、ダメだね、一番ダメだよ。
うん、
足冷やしちゃダメだよ。
はみ出るタイプ。
はみ出るタイプなんですよ、
はいはいはい、
どう頑張ってもはみ出ちゃうっていう。
それはベッドが悪いの、布団が悪いの。
いや、もともとあるベッドをずっと使ってます。
あ、じゃあもう体は大きくなったけどベッドは大きくなってないんだ。
そう
っ
す、
ね、寝れなくない。なんちっちゃくなって眠れるの。眠るの。
足曲げてます。
絶対熟睡してない。
だから腰痛いからビーンって伸びたまま寝れないですよ。
痛
い。その体勢めっちゃ痛くなるから、もう足曲げた方が痛くないしとか。 だから別に困ってないですけど、たまにだから起きた時に寝てる間に足ピンって伸ばしてて、
うーん、
でなんか昔から暑いのは嫌で、
あ、
寒いのも嫌なんですけど暑いのはもっと嫌なんでしょうね。寝てる間に布団バッサーやっちゃってるんですよ。で朝起きた時に震えながら起きるのがよくあるっていう、特にこの急に気温変わったりとか、昨日一昨日から寒いとか、もうこの時だから昨日から今日から喉がちょっとね、
でなんかいつもね、
そう、 今だから声がちょっとおかしいのは
鼻声だね。
鼻声、鼻炎も併発して、
うん、いい、怖い怖い。
そうだから一昨日ぐらいかマスク探してるけどないしみたいなとかで、
いい、怖い怖い。
なんかでも俺らってさ、ね、毎年この時期になるととかさ、うん、この時期によってさ、
はい、
なんか体に異変が起きるさ、こういう風に、
あ、
ま
あ
まあ、毎年な、
まあまあまあ、
なんかもっとこう便利な、なんていうんだろう、スムーズにいくこの世の中っていうか生活っていうのは難しいもんなんかね。
ごめんなさい、全然意味が分かんない。全然分かんないな。全然分かんないな。
だから
何の想像もできないな。
だから、うん、例えば今のトモキノで言うと、
はい、
その布団をわっさーしないような発明がされたりとか、うん、なんかこう
発明、
もっと花粉がなくなるような世の中になるとか、なんかそういうこと。
だ、発明で言ったらなんかこうアニメ的ですけど、もうなんかこう腕みたいなのがベッドの脇についてて、トモキがバッサーってやったらその毛布がまたそのまま戻ってくるみたいな。
本当に今漫画みたいな。
そうそうそう、漫画的な。
しかも
あのベッドからというか上からね、この細い、
ああ、
みたいなのが出てバッサーってなったらシャーってかけてくれるみたいな。
だ、昔はお母さんがそれをやっててくれたってことでしょ、うん、またトモキはって言って。
これはもう俺たちのじゃあ永遠の課題だな。
いや別にうちらがやることなくない。
そうだから、このちっちゃい時からの習慣とかね。
まあね、
私だから、私も寝てからめっちゃ寝返り打つみたいで、うん、やっぱ布団は落ちてる。しかも3枚とか重ねてる時に、一番上のは右側、一番ひ、なんか真ん中のは左側、一番下は右側みたいな感じで、なんかそれぞれのところに落っこってたりする。
あ、でも
そうそう、
左右交互にちゃんとお願い、
そうそうそう、ずっとゴロゴロゴロゴロしてるみたい。
1枚ずつちゃんと脱いでってるんですね。
そうそう、落っことしてるみたい。
三3回目の寝返りで、
でも、
でも俺そう考えたら2人よりめっちゃ寝相いいぞ。
マジっすか、
うん、俺本当動かないから。俺本当にたまにこんなって、ね、俺うつ伏せで寝れないわけ。
あ、俺も、
あ、私も寝れない、うん、
前まで横向きタイプだったのに、
はい、タイプで、
ちょっとね、本当高齢になってきてから、
高齢
か、肩が痛いのよも
う。ええー、私
だからもう仰向けでしか寝れない。
私ともきと一緒、腰が痛くて仰向けに寝れないから横向き。
俺も横、
いや横じゃないと寝れない。
いや仰向けはできるっちゃできるんですけど、膝立ててます。
うんうん。
ああ、
なんかもう今絶対仰向けじゃないとダメ。
あとベッドあるじゃないですか、
はいはい、
ベッドの真ん中で寝れないですよ。
うん、何それ。
僕ベッド壁際にこの
くっつけてます
。あ、壁際に寝たいよね。
壁とベッドのこの90度のところにこうスポット収まって寝てる。
あー、
一番端、落ちない側の。
分かるよ分かるよ、それ好きね、
うん、私逆だな、逆の方にいる。
だから落ちることはあんまりないというか、
反対側、落ちる側の方に、
落ちる側の方にいる。
なんでそんな毎日、
いやだから
アドベンチャーな、
目覚める時にはその落ちる側に寝返り打ってたところでいつも目覚めるんじゃないですか。
そうだね。か、まあ、あとはもう、あの、猫が壁際にもうなんか陣取って、もうなんか半分ぐらい取ってるスペースを。で、そこの間に失礼しますって感じで寝てる。
俺、ベッドでその壁があるときは、はい、壁に向かって寝るのが好きだわけ。
え、怖い怖い。私ダメだ、それ。できない。
わかる。
なんか想像したら怖い。
なんかさ、この空間になったって感じが好きだわけ。
一気に。
一気に。
視界もなくなる。
そうそう、視界もなくなって、みたいな。
いやー、怖い怖い。
真ん中っつうのは確かに広く感じるから好きじゃないけど、落ち着かんわけ。
私逆だなぁ。ああ、なんか、目の前に壁があるって思うとちょっと怖いかも。
何が怖いのよ。
わかんない。あれなのかな？
なんか自分の部屋っぽくない？そんなのない？
いや、何のポーズ？
昔さ、自分の部屋がなかったからさ、押し入れで寝てた時があるのよ。
ああ、小学生ありがち。
うん、もう押し入ればっかり寝てたから、なんかこの狭いのがいいっていうか。
うん、
ただでもそこが自分の部屋っぽく感じたこの優越感があったのね。
ああ。
ただめっちゃ押し入れ暗いから、ちょっと寝ぼけしたら死にテンポあるわけ。
でも兵所
ここどこだってなるから、あ、はいはい、
ちょっと多分兵所恐怖症気味はあるかも、うん、あ狭いとこがあんま好きじゃない。
幼少の頃のやっぱそのもう習慣とかその教えで寝てたのが、うんうん、寝てたのが過去にあるから、その狭い空間で寝たいとか、
あそうそうそうね、う
ん、あと なんだったっけ
兵所恐怖症、
うん、さっき言ってたやつとか、あのシャワー浴びたら眠くなるとか、
あ
だからあの風呂場でおしっこしちゃダメよって言われるのもそれらしいですね。
あなるほどね、
体がもう意識は、あ
覚えちゃう、あ
そう意識はこのちゃんとしてるけど、このお風呂場でおしっこしちゃいけないって親にずっと怒られてたのは、ただのそのトイレはトイレでやるものとかっていうやつじゃなくて、体にそういうあれが
癖をつけちゃう、
もう癖がついちゃうっていう勝手に動くというか。
風呂場でおしっこで思い出したんだけど、
はい、
風呂場でおしっこします？
いや俺してたんですよ、だから小学校の時とかに、うん、怒られてたんです。
小さい頃はだけど大人になってはさすがにしないですよ、
うん、
汚いもんなんかないかな。
いやだからそれもあるし、掃除するのお母さんなんだよみたいなとかもあるし、だから僕が聞いたのはこれちゃんと科学的にあれされたらしいんですけど、水の音とかで体がもう尿意を催すっていう機能になってしまうらしいんですよ。
あ、だからあれかこう酔っ払ってる時とかに無意識、うん、こうちょっと意識が弱くな、理性が弱くなってる時に雨の音とか聞いたらそれで漏らしちゃう人もいるんじゃない？
あ、ね、そう出す意識はないのにもう出ちゃう
と。パブロフじゃないけども、
そう特にだからもう年齢重ねてこの筋力とか、
やばい、シアさんこれからやばいじゃん。
だ美容室とか行ってシャンプーしますねってやってる時にジョーって出る人とかいるらしいですよ。
へえ。
もう癖でシャンプーしてたらもうその人がもうそういう習慣だったんだろうなみたいな。
変な話ね、うん、別にあの聞かないでね、
はい、
30ぐらいまでは風呂場でやるの別に俺ひいじいな人だったわけ、
うん
うん、
っていうか風呂場で出ちゃうのよ。
なんかね、だからそれなんじゃないですか、
体がそうなってるの、
うん、そうだから それに
で俺はそこに別に汚さを感じなかったわけ、うん、要は排水口をめがけてみたいなね、
はいはい、
シャワー浴びながら、
はい、
だから俺の中ではありだったわけ、
はい、
ただ今みんなの話聞いてたらこれ結構ダメなことなんかなって。
だそれこそ50、
じゃあなんで30からなくしたかっていうと、うん、あの一緒に住んだことがあったから、
はいはいはいはい、
お相手さんとね、
はい、
その時にあこれダメだなと思って。
怒られたんですか？
いや怒られてないけど、人間として
人がいるのに
って、人がいるのにって考えた時にはこれダメだなと思って、
共同のスペースで、
そうそうそう、
ああだからでも、まあね、そこは今理性があったり人の目を気にするけど、50、60とかになってちょっと緩んだらあれなんじゃないですか。さっきの
この膀胱を締めるこの筋力が衰えた時に、例えば本当に水族館行くとか、
うん、
それだけで
のちょろちょろっていう音とか、本当に水の音で反応するとかって言われますよ。
へー怖いね。
あるらしいですよ、
まあ、でもだからそれこそね、うん、そのさっきの猫とかもそうだけど、袋の音で全部飛んでご飯だと思って飛んでくるじゃないですか。
だから
そういうもう本能じゃないけど結びつき、
はいはいはい、
らしいですよ。
俺はでもあれだな、俺それおしっこの場合はないけど、あのパインが苦手なの。
パイナップル、
パイナップル、
あ、はいはい、
なんか、ね、酸っぱいのが嫌で、食べたらちょっとベロになんかブツブツ、
あ、はいはいはいはいはい、
だから俺パインを食べてる人見るとか、このパインを思い出すとなんか唾がギュッてなるのよ。
ああ、梅干し
も一緒だよね。
うん、一緒一緒、はい、梅干し見たらでしょ、
ね、
ああ、俺さん風呂場でしっこは許してくれっつって、その後もう一回許してくれって来てしてるな。
いや俺さ、
じゃあだから許す許さないじゃなくてね、
俺もありだと思いますよ。俺さん、俺は俺さんの味方です。
そう、許す許さないじゃなくって、
うんうん、うん、
あのね、だから、うん、俺さんのために、うん、深夜さんのためにやめた方がいいよっていう、うん、
まあやったとしてももう言うことはやめようって、ね、公表するのはやめようっていうことですよ。
そうね、
そうだから、なんでやっちゃダメかっていうのを明確にされてなかったから、うん、
まあな、
トイレでするものみたいな、まあ、そうなんだけど出ちゃうもんは出ちゃうしみたいな、
まあ、一石二鳥っていうのもありますからね。
まあまあ流すし、
いいよもうどんどんそんな肯定しなくていいよ。
小学校の時は俺もそのあれでした。ただそれを知ってからは中学校ぐらいの時に知ったのかな。
あとさ、あとこれもあるんだけど、人によっては、人によってはだよ、うん、一回しっこするでしょ、
はい、
流さないで次にやった時に2回目で流そうみたいな人もいるよね。
人っていうかもう家の環境じゃないですか。だからそれこそ
台はすぐ一発で流すけど、おしっこは溜めてもありくみたいな、
ありく、
え、
なんかそれこそお家が節約じゃないけど、はい、うん、1回で流すなってなったらあれじゃないですか。
それが当たり前、
当たり前になるんじゃないですか、
家庭でのルール
とか。最近は自動で流すじゃないですか、
うん、はいはい、
それで忘れるとか、
あ、
デパートとかだったらね、家はあれだろうけど、だからなんか最近あんま蛇口ないじゃないですか、水道手洗い場とか、はい、 だからデパートとか行って蛇口なのにこうやって手出してちょっと待ってる時とかありますもん。
怖いですよね。怖い。本当にスマホに慣れすぎて、
そうそう、
パソコンの画面なぞってる人
わかるわかるわかる。あ、ね、カーナビ一回こうやってなんつうの？
あ、スワイプして、
スワイプして、
ズームしてピンチアウトして。
あ、違う違うと思った。いやね、怖いね。
そうだから習慣って怖いなって、だからちゃんとした習慣を身につけとかないと素が出た時というか無意識の時に出るんだなと思って。
ね、何やってるんだろうみたいな、なんか疲れてるなって、うん、疲れてるなとかもあるんだろうけど、なんかたまに車の鍵あのピッて押すだけ、
はい、
なるさ
キーレスのね、
そうそう、あれに慣れすぎたのか家帰ってボタ、はい、このドアノブ押したことあるもん。
ありますあります。
もう体に染みついちゃってるんだろうね。鍵開けるっていうのはこれみたいな、
うん、ね、これで鍵が開くっていう、
そうそうそう、
だから家に向かってキーレスのボタンカチカチしたら
よくある。全然やる。
あーキーレスの車に慣れすぎて普通に鍵さすタイプの車があるでしょ、
はい、
鍵ささないでなんで あれみたいな、
あ、エンジンかかんない、
鍵さすやつだっていうのはあるね。
人の車を運転するときだから、それをまず鍵さすのかささないのか、どうやって開けるのかとか、あとハンドサイドブレーキの位置も車のなんか違ったりするじゃないですか、
ね、
だから足だったりとか、
ハンドここにレバーガチャって
やったりとか、そうそうそうそう、
足でこう踏んで解除するタイプなのか、うん、レバーなのか
なとか、もう人の車は怖いそれで、うん、はい、ということで、
はい、また一旦 CM 行きましてね、うん、メールまだまだお待ちしております。なんか来てたら紹介もしていきたいと思います、はい、来てますよ、うん、それでは一旦 CM です。
78.0FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
はい、1月30日木曜日、17時41分になっております。木曜日ジンちゃんプレートにまーす。
はい、なんて俺さんのやつ、無視無視、俺さん無視。はい、メール紹介しまーす。はい、さえつとめです。今新型コロナウイルスが肺、はい、うん、あ、新型コロナウイルス肺炎が世界中に猛威を振るわせていますね、
はい。
去年の今頃父ちゃんが肺炎で入院してました。医者からも次肺炎や風邪をひいたら危ないと注意されてますよ。今日港に豪華客船が泊まってますよね。大丈夫ですかね。マスクは仕事に使うからと去年 10% に上がる前にいっぱい買っちゃったということで。
あら、
お家にあるですね。
先ほど言ってたやつですね。
多分そうだね。だから豪華客船泊まってるけど、多分この荷物の物資を、荷物の物資？物資を運ばなきゃいけないから、うん、来なきゃいけないはいけないみたい。だから荷物しか乗ってないって。
ああ、なるほどね。
物資しか乗ってないって、
うん。その中にワクチンもあればいいですけどね。
ねえ、本当によ。いやね、ね、お、なんかお年が上がれば上がるほど肺炎とかでね、うん、あの、いや、肺炎が命取りになることもあるから、マジでもう風邪も侮れないし、
うん、だから昨日かな、昨日の朝か、俺ちょっと朝昼逆転してるか覚えてないですけど、うん、昨日の朝のニュースの時点で沖縄にもなんか明日このコロナウイルスかどうかっていうのが検査する薬品が届くっていうのを言ってた。多分今日だから届いてるんじゃないですかね。
だから体調悪かったらでも病院行かないで、病院行かないで保健所っていうかこの機関に電話してて、もう病院行っても普通の対応しかしてくれないから、
分かってねえからな。
そうそうそう、なんか保健所だったりなんだったり
ねがいいみたいですよ。
うん、
はい
はい、
ちなみに、俺さん、アンサーとしては立ちませんと。
はい、だそうです。はい、ツイキャス見てください。だからかっこいいって言うな、うん、で、おなじみの親愛なる隣人、良犬です。ペチペチペチ。お、久しぶりですね、メール。ありがとうございます。
先週メールくれてたみたいですけど。
あ、本当に？
そうなんですよ。
あ、本当だ。7日前になってる。失礼しました。はい、良犬のお友達かっこ女に、モデルさんみたいな綺麗な子がいます。
うん、
身長高くて、性格良くて、綺麗系なのに声が子供っぽいです。細表の荒垣結衣っぽいです。
ほう。
出会った男性が9割惚れてくるであろうなーって子です。来週両県地でその子も含めて友人たちとボードゲーム大会やります。ともき遊びに来る？
お
でもともきは風天のともきだからな、惚れても振られるんだろうなーということ。
ちなみにこれ何曜日ですか？
行く気いや行く気
荒垣結衣に本当かな。
ゆいっぽいです。だからね、似てるとは書いてないですけど。
そうだよな、似てないよ。
なんでよ。
芸能人で言えば誰かというと、そこに似てるってことじゃないですか。
へ
ぇ、一応、興味はあるな。
うん、
ボードゲームにね。
本当にボードゲームは俺別に何でもいいよ。
今あれ、カードゲームであれ流行ってるの分かります？なんだっけな。あー、名前忘れた。
何遊戯王だろ
う。違う違う、いつの話よ。あとなんか名前つけてやるやつ。
なんじゃもんじゃ。
あ、そう、なんじゃもんじゃ。
知らね。
なんじゃもんじゃちょっと前からやってますよ。
あ、そうそう、私も、ま、だいぶ前にやったんだけど。
今流行ってるんですか。
なんかまたちょっと流行ってるみたいよ、カードゲーム。
あれね、だから一回、
まあまあどんなやつかっていうと、
変なそのキャラクターが
キャラ5種類ぐらいいるんですよ。で、うん、それをめくってって一番最初に出したら、うん、そのキャラクターにあだ名をつけるの、自分なりに。深夜さんが引いたら、深夜さんが A のキャラクター引いたら、じゃあなんかあだ名つけます。
パジャマねみたいな。
で、ともきが B のキャラクター引いたら、
あだ名つける。
あだ名つける。私が C つけたら、あだ名つけるっていうのをやってって、2回目にそのキャラクターが出たら、その、あだ名を
言う。
一番最初に言った人がカードを全部もらえるんですよ。
そこまでこう溜まったカードを、山札から1枚ずつ、隣にやってたこのカードを全部もらえる。
全部もらえる。で、最終的に、カードを一番多く持ってたら、勝ち。
だから5種類以上いるのかな、多分
いる、うん、多分いるはず。7
種類8種類ぐらいそのカードの一山に入ってて、もうランダムで切って同じのが5枚ぐらい入ってたりするので。
それ流行ってんの、
うん、結構今だからカードゲームとかボードゲームとか、このお家でやるやつとか、うん、みんなでやるやつはまた流行ってますよね。
だちょっと大喜利要素があるような。
あ、そうそう、あだ名、どんなあだ名つけるかも楽しい、なんか聞いてて楽しいし。
これね、だから一番初めにやった時に、うん、飲んでる時に多分そのお店にあって、バーかどっかにあってやったんですけど、はいはいはい、なんかあんまり楽しくなかったんですよ、
うん、
酔っ払ってたのもあったのか、うん、なんか盛り上がらんなって言ってたんですけど、なんかベンビー会をやってる、
うん、
その
リレーション
リレーションっていうバーにあったんです、
うんうん、
で打ち上げというか終わったら、うん、ライブ終わったらみんなでそこで飲むんですけど、みんなでやってみようぜっつって3人ぐらいで、俺とデコリンさんと誰かでやったんですよ。もうそのあだ名をつけるチョイスがやっぱちょっと大喜利チックになって面白くなって、めちゃくちゃ盛り上がってずっとやってたんです、40分ぐらい。
あだ名をつけるっていうのが醍醐味なの。
はい、
あだ名をつけるのも醍醐味だし、そのあだ名を思い出さなきゃいけないんですよ。だから
そう、
でもそれをつけた人本人が忘れてたりとか、いや全然乗ってこないし。
いやこれね、だから実際やらないとその楽しさがわからないというか、
まあまあまあまあ、
そんなに興味ないこと表に出す。
だからメンバーもちょっと大事というか、申し訳ないけど、
ね、あ、じゃあシアさんじゃ面白くないんだな。
丸っこいピンクのなんかバボちゃんみたいなキャラクターがいたりするんですよ。
お花のなんか腰身のみたいなつけてるやつ、
これとかにピンクちゃんとか見たまんまのやつ、それは誰でも思い出せるっていう、だからそのチョイスがね、ちょっとひねりがある人が面白いとか、
はい、
やってみ
る。傘差しなすびおじさん
長い長いっすね。
いやでもそれ
だからさ、ボケて突っ込むみたいなのが面白かったですね。
頭にちょっと傘刺さっててなすびみたいな色のヒコールしてるから傘差しなすびおじさんみたいな、次出てきた時にみんながあーか傘差し なすびおじさんみたいなので盛り上がるっていう。
いや全然興味なさそうやし、
これはねやってみないと。ああ、
なんじゃもんじゃね、
うん、なんじゃもんじゃ
どんなもんじゃい、
はい、深夜さんとも絶対やらん。はい、お疲れっす、5本指です。
はい、
秋山さん、ツイッターのフォローありがとうございます。はい、うん、あんまツイートしない僕ですがよろしくお願いします。
お願いします。
ともきくん、
はい、
インスタはしてません、ごめんなさい。うん、シアさん、
はい、
ミクシーはしてるよ。
あら、
じゃ
そうなの、
ということで。
ミクシー懐かしい。
インスタもやりましょう。俺も全然やってない。
ともきツイッターはやってるでしょ。
一応やってますよ。最近全然開いてなくて、
これで
久しぶりに開きましたけど。
私もう
みんなツイッターやってるのね、今の時代ね。
私今ほぼツイッター
が一番気楽なのかな。
短いからね、短くて済むので、うん、はい。木曜りちゃん、トムキさん、ラッカキさん、秋山さん、こんばんは。
こんばんは。
沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです、
うん、
こんにちは。明日で1月も終わりますね。汗、うん、早いですね、汗。そんな中、早期の骨を眺めながらの放送、お疲れ様です。
いやいや、眺めてないです。
さて、冗談はここまでにして、汗。ここで汗なの。全部汗だな。新型コロナウイルスの話題で持ちきりですね、汗。うん、私の祖母が入院してる病院では、今回のコロナウイルスの対策として、ね、面会制限が設けられました。
あら、
いや。各地ではマスクも売り切れて、個数も限られるほどに、3人も体調にはどうかお気をつけて、はい、では、最後まで放送ファイトだよ、ということで。
はい、
ありがとうございます。
やっぱりもう、みんな、気になるところはそちらですもんね。気をつけていきましょうよ。
まあ、田舎親父さんも感染が心配なら睡眠時間を適切にとってねとありますけど。
やばいな。
いやもうだから抵抗力だよね。
全然寝てんな。
7時間以上は寝ないとっていうよね。
7時間も
結構な寝るな。
そうだから6時間 未満に、睡眠時間が6時間未満になると、なんか何パ、30% とか 40% ぐらい、このなんか、
感染率が上がるんですか？
まあ、感染率とかじゃなくて、パフォーマンスというか、もう睡眠不足で、まあ、酔っ払ってる時と同じ状態みたいな、になるって。
もうだから、弱くなるんだ。
あの、頭が回らないとか、判断力とかが低下して、酔っ払ってる時と同じ状態みたいな。
なんかでも、なんかでもこれ不思議だよね。あの、例えばできる経営者がさ、たまに本出してさ、うん、睡眠時間は2時間でいいとかいう人見るさ、3時間とかね。そういうパターンの人はまた、
ショートスリーパーの人もいる。
それで成功体験をしてるからそれが正しいと思って多分、うん、
やってるけど、
もっとそれが合う人合わない人はいますから、うん、
本来の人間の免疫力とか考えたらやっぱ寝た方がいいってこと
ね。まあだから寝すぎもねダメみたいな感じではあるけど、でも7時間以上は寝た方がいいみたいですよ。キューグシカシノルさん、72時間寝てみたいと。
3日間
病院行った方がいいよ。本当に
病院行ったらまあそんくらい寝れるからな。
いやもう寝れないでしょ、24時間も寝れないよ。
俺1日半は寝たことあるな。
だってトモキあれでしょ、ずっと、ね、何回も何回も寝坊したから、お前一回検査してこいって言って、うん、検査しに行ったら寝不足ですって言われたんでしょ、
う
ん、
寝不足です
って。なんで寝不足が寝坊して遅刻するばっていう。
そうだけど俺だから十何時間寝たりとかもあるしっていうの、なんで寝不足なるば。
ないないない、俺最高8時間だよ本当。
私でも14時間ぐらい寝た時はある。
よく寝れるな、そんなにみんな。
あ、でも本当にだから若い時ですよ、十何年前とか、もう仕事で疲れて久々の休みだって寝たら、早めに寝て起きたら次の日の夕方だったみたいな。
なんかもうちょ分かる、起きた時のあのちょっと胸がキュンってなるよな、起きて夕方だったらな。
あ、もうなんか切ない、なんか今どっちどっちみたいな、
切ない気持ちになるの分かる。
朝早いの夕方なのみたいな、
時間がもったいなく終わってしまったみたいな。
あ、そっか、それが今毎日だからな。
あ、まあそうか、起きたら夕方だもんね。
そうそう、起きたら夕方だしな。あ、だってもう11時12時ぐらいに起きたら、うわ早ーってなるもん、自分早起きだなと思う。
もう太陽
朝の11時で、
はい、
逆に太陽がだから上がってる時に起きたら、
そう晴れてる日とか、うわ今日めっちゃ晴れてるな、今何時、12時、うわ俺早起きしたなってなります。ふわーってなります。みんながランチに行く時に、ふわーいい朝だって起きてます。
めっちゃ笑ってる。
もう真逆だな、リズムがね、リズムが違う、
リズムが違うって違うんですけど、
はいはい、ということで、
わもうこんな時間
です。そうですよ。
なんで告知の方をね、
はい、お願いします、
うん。行きましょうよ。
はい。うん、どうぞ。
2月の11日、
はい、
ミュージックタウン音市場で、はい、舞台がございます。はい、ジアギアショーという、ね、
アギアショーね、
舞台がございまして、はい、こちら、沖縄市の授業なんですけど、こちら、はい、いろんな民謡の方と出るんですけども、オリジンから、
はい、
私と、
はい、
アチャーマヒトミさんと、
はい、
ベンビーさんと、
はい、
ジュン選手と、
はい、
シントスケ、
はい、
が出演いたします。
はい、
はい、こちらは昼夜やっております、うん、1時と6時でした。
おーお
ー、1時と6時にやっております。チケットの方がですね、ちょっと取り置きできないのでファミリーマートの E プラスチケットでよろしくお願いいたします。はい、1500円でした。
そうですね、はい、
2500円となっております。で今回スペシャルゲストにあの鶴田真由さんが、
そう、
あの鶴田真由さん、
あの鶴田真由さんが、
あの鼻声、なんだろ
うの鶴
田真由さんが出られますよと、うん、ビッグゲストで出られます。あと、まあ、小刻みのねプラスのあのかなさん、
小刻みのね、はい、プラスのね
長峰かなさんとか、うん、出られますよということなので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、火曜日です。
そうですね、火曜日祝日ですね、
うん、間違いのないように、
はい、なっておりますので、はい、はい、親からこのフェイスブックで鶴田真由さんのこと載ったチラシ載せたら、うん、あのお前鶴田真由さんと舞台やるのみたいな連絡が来て、う
ん、
あ、やっぱ親
なんて返した、
あ、まあでもそうだよしか言えないじゃないですか。で、うん、言ったらだから本当に親世代にはもう本当にたまらないというか、
僕の世代からしてもたまらないですよ。
私がちょっと下なんですよ、鶴田真由さんより。
鶴田真由さんつったらトレンディ女優のもうあの時代の一人者ですからね。
いやもうだからすごい人だって分かってるし、うん、あれだって分かってるけど、親とのね、その、ともきとしんやさんの今、温度差もね。
あの、涌井絵美さんとか分かる？もうあの時代って言ったら、鶴田真由さん、涌井絵美さん、持田真紀さん。あの時代ですよ。ああ、本当に。
もう。
だ、内田有紀さんも一緒ぐらいかな。
あ、
内田有紀さんちょっと若手の
時代
だった けど、でもあの時代彩った人たちはこんな感じ。
内田有紀さんでももうまだそれぐらいの反応なんだね。
内田有紀さんは分かります。
なんとなく分かるとか、はい、そんぐらいでしょ。
いやでも内田有紀さんはね、俺多分なんか幼少の頃好きだったんです。
ショートカットのね、かわいいよね。
半熟卵見てたドラマ。
そういう細かい覚えはないですけど、内田有紀さんが覚えてるのは多分俺が好きな系統の人だったからだと思う。
ああいうボイス好き。
ああでもなんか好きでしたね、内田有紀さんは。
絶好調このままだよな。歌わかる？
歌わかんない。
あ、わかんないの？
はい、
もうなんで
幼少の頃、幼稚園とかそれぐらいの時ですから。
いや今度調べて、内田有紀さん歌出してたの。
あ、歌出してるのは知ってる。でもちゃんと歌えないな。キュークシカシノレさんから、その日は荒垣さん白いタキシードだな。
行くかな、タキシードで。
武蔵さん、深夜さん、ひとみさん、拝見しに伺いますよ。その際はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
というわけで、本日の木曜日ジャンプル以上でございます。はい、メールツイキャスたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
また、来週は2月になりますので、また2月にお会いしましょう。鼻声ですいませんでした、ともきと。
はい、コロナウイルス気をつけましょう。荒垣慎也と、
はい、劇道図から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。